説教、主はあなたたちの心をご存知だ。石橋秀夫牧師。
関越道を行かなきゃならないところを東北道に行ってしまうとか、東北道を行かなきゃならないところを関越道に行ってしまうとか、東北新幹線に乗らなきゃならないところを上越新幹線に乗るとか、もちろんその逆もありまして、そういうことをするのは珍しくないんですが、今週は本当に、天地がひっくり返るような思いをいたしました。四国に参りましたが、松山教会の集会と高知教会の集会、2つの集会のために、四国に参りました。その時に、私は松山だとは思いませんで、高松だと思っておりまして、私の予定表にも高松と書いてあって、担当幹事も高松と言ったと思っておりましてですね、高松の飛行場、飛行機を取っておいたんです。で、出発する2日ほど前に、松山上等教会の牧師、四国教区の書記なんですが、先生よろしくお願いします、はいはいよろしくお願いします、初期だからまあそういうこともあるかと思ったんですが、会場は松山教会と聞いてもびっくりいたしまして、それから慌てて、松山行きの飛行機を調べたら、15時30分と17時50分、15時30分は絶対に乗れません。幼稚園で私がしなきゃならない仕事がありまして、母親学級があって、その話が終わるのは、14時までは出られませんので、それから羽田まで行くことは不可能です。ですから17時50分、それを取ったのですが、脅かされました。混んでたら1時間かかります。7時からの周回、この飛行機は7時10分に着く。そうするとほとんど周回は終わってるという、慌てましたね。それで5時半の飛行機に乗りまして、急げ急げ早く早く早く、もっと早く飛べ早く飛べと、パイロットに通じたんですね。7時10分に着く飛行機が7時に着いたんです。それで私は飛行機のドアのそばに、立ってですね、早く開け早く開け早く開け、開いたらですね、ダッとのことが走りまして、もう全速力で走りましてですね、タクシーに飛び乗りました。それでなんと20分遅れただけで着きましたですね。20分しか遅れなかった、大したもんですよね。もうギリギリセーフって言って、もうあのまま高松に行ってたらどうなったんだろうと思うんですね。本当にあのまま高松に行ってたら、道後温泉ですから、あの有名な温泉の真ん前のホテル取ってくれてましたから、あのまんまの真ん前のホテルに泊まれなくて、あの温泉に入れないなんて、これほど悔しいことはありませんね。そういうことで、なんとか高松、松山とそれから高知の集会を終えまして、越谷に帰ることなく、そのまま埼玉地区の伝道を考える懇談会、埼玉市の伝道を考える懇談会っていうのが、大宮教会でありまして、それに来るように言われておりましたので、それに出席いたしました。本当に素晴らしい会で、感動いたしました。3人の発材をした方々のお話が素晴らしかった。これは良かったですね。まず埼玉新生教会の中村誠先生の発材、教会学校の子どもが減少している、そういう中で、どうしたらよいか、北海道に教会学校の盛んな教会がある、それは他教派でありますが、そこに見学に行って学んできて、それを埼玉新生教会の教会学校に生かしていこうということで、教会学校の改革を、その取り組みを成した話をお聞きいたしました。命と面白いこと、命のことと面白いこと、もう今の子どもたちはテンポの速い曲が大好きなので、ちょっと教科学校で使う子ども賛美歌はテンポが遅すぎんじゃないかというのは反省をしながら、子どもたちに合ったテンポの賛美、それをしながら面白い教科学校作り、これを、プレイファミリーですね、プレイファミリー、もう教科学校で呼ばれてプレイファミリーで、 って呼んで、子どもたちが面白がってくるような教科学校作りをしておられて、実際にそこで子どもたちが素晴らしい賛美をする、そしておじさんバンド、おじさんたちがですねバンドするわけです、エレキギターとかで、それで一緒に子どもたちと賛美する、その賛美を大宮教会において、してくれました。もう子どもたちが出てきて素晴らしい賛美をしてくれて、涙が出そうになりました。感動いたしました。私が大門をしていた松山教会に来ていただいた中村野村先生、この野村先生2年間もう経ちますが面白い伝道をしています。地域を知らなきゃということで、地域をするためにはその町の お店に行こう、まあ、大型店には行かないであえて、近くの商店、町の中の商店、そこに行って、その商店の方々と交わりを持つ、その町を知る、まあ、そういうふうなことをする中で、うちの親戚に牧師がいりますというような話が、話を聞かされたり、そういう地域を知って地域に根ざした地域に深い関係を持つ、持つことができるような伝道をされている、まあ、このことも大変感動いたしました。もう一人は、深谷西島教会の竹内先生の働き、もうこのことも心に深く染み込むものでありました。教会の事情をよく知っておりましたので、最初のその状況の中で関わった経験がありますので、その中でこの教会がここまで成長したということに大変感動いたしました。信徒は一人だけでも、その一人の信徒が何としても深谷西島教会を残してきたい、一人だけの信徒何とか残したいという祈りと思いを私も聞かされていたわけです。そしてその招聘とか、最初のその竹内先生の就任式の指揮などをさせていただいたんですが、竹内先生を招聘してもう本当に再建教会であります。そういう教会が、土地を購入し街道建築をいたします。その街道建築の時は私が指揮して説教したのでありますが、私がこうして説教して、こう私としてはですね、ここが山場だっていうところまでたどり話が行ったところで携帯が鳴りましてね、私の携帯はだいたいいつも更新局にしてありますので、元気のいい更新機がなんとかなんとかなったわけですね。まあ恥をかきましたね。もうここでっていうところでなったもんですから、もう全然本当に雰囲気が崩れちゃいました。爆笑されちゃいました。まあ、恥をかいた経験を思い起こします。その一人の人が祈りを持って、この教会を何としても残したいという中で、街道建築がなされ、さらに、今あれから13年経って、31名の礼拝出席者に膨らんでいった。もうこれは本当に励まされました。再建っていうのはマイナスから始まりますから、その困難な状況の中で、本当に御言葉に引き、この先生は随分もう御言葉に真剣な先生なんですね。もう御言葉御言葉っていう先生で、本当に御言葉の恵みに、満たされた教会が大きく膨らんでいる、まあ、そのことは大変感動をさせられました。神様が、神の御言葉が生きて働いて、そこにそれを信じる胸が広がっている、まあ、それは大きな励ましでありました。ですから教会における豊かさとは何かということを大変強く考えさせられたのであります。教会における豊かさとは何か、神様を信じることの豊かさとは何かということを考えさせられます。そういった面では今日の聖書には大変豊かな人々がまず出てまいります。14節を見ていただきますと、ルカ福音書の16章の14節であります。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑ったと、このように記されているわけであります。金に執着するファリサイ派の人々、この部分では貪欲なファリサイ派というふうにも訳されています。金に執着する、貪欲、そういうファリサイ派の人々がイエス様の話を聞いて嘲笑ったというのであります。イエス様がどんな話をされたかというのは、その前のところに記されています。 イエス様は、二人の主人に仕えることはできない、神と富、この二人の主人に仕えることはできない、まあ、これをお話しなさったのであります。13節に最後のところで記されています。このイエス様の話を聞いてファリサイの人々は嘲笑ったのであります。神様のことが分かってないと嘲笑った。イエス様の話を聞いて神様のことが分かってないと嘲笑ったというのであります。神様のことが分かってないと嘲笑うということはどういうことでありましょうか。旧約聖書を見ていただきたいと思います。申命記の28章を見ていただきたいと思います。旧約聖書の申命記28章323ページであります。323ページ28章1節、323ページの旧約聖書28章の1節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国にはるかに勝るものとしてくださるというふうに記され、11節を見てください。飛ばして11節、主はあなたに与えると先祖に誓われた土地で、あなたの身から生まれる子、家畜の産む者、土地の実りを豊かに増し加え、恵みの蔵である天を開いて、季節ごとにあなたの土地に雨を降らせ、あなたの手の技のすべてを祝福される。あなたはそれゆえ多くの国民に貸すようになるが、あなたは貸してもらうことはないであろう。神を敬い、神様の掟をことごとく守るならば、あなた方は豊かになる。このように記されていくわけであります。神の言葉をことごとく守るならば豊かになる。ファリサイ派の人々は豊かでありました。その豊かさは神様が与えてくださったもの、神様の祝福にあるもの。神を敬い、宗教社会の中にあって、その模範性、礼拝の中心だから祝福されて、財も豊かに与えられている。それは神の恵みだ。花高々にファリサイの人々は生きていたのであります。ですからイエス様がおっしゃったことを聞いて嘲笑ったのであります。神のことを語りながら神のことが分かっていない、そのように嘲笑っているわけであります。しかし主イエスのお言葉、主は神様が心の内をご覧になるお方であることをお語りになります。その心の内をご覧になる神様の目には、自分たちが正しいと思っていたことが全く逆転する。それは正しいことではなくて全く罪の業であること。その心の内をご覧になる神様は、その価値観を全く逆転されるお方であることが示されてくるわけであります。15節を見ていただきますと、そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるもの、神には忌み嫌われるものだ。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。神はあなた方の心をご存知だ。神様が私たちの心をご存知だというふうにおっしゃって私たちの心を見られるとしたら、私たちは神の前に頭を上げることができるだろうか、そのことを思うのであります。ファリサイの派の人々の心の中にあるものを神は見抜かれる。内側にあるものは何か、神を敬いことごとく立派 法を守っている、掟を守っている、掟をことごとく守っていると言いながら、その心のうちは神を敬うと言いながら、神は吹き飛んでしまって富の誘惑の中にあるではないか。自分の富が膨らむこと、そのことに心が向いているではないか。掟をことごとく守っていると言いながら、その心の内にあるものは人々に見られること。このように律法をことごとく守り、立派な生活をしていますよ、さあこの私を見てくださいと人々の前に誇っている。自分の正しさを指し示して胸を張っている。それは神様が忌み嫌われることだ。表で示していること、それは心の中と全く違う。いや、表に内にあるものが神様によって外に出ることの問題、そのことも厳しく神様は指摘されていくわけであります。18節のこと、妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも貫通の罪を犯すことになる。離縁された女は妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。人間の身勝手さを主は厳しく問うておられるわけであります。男性優位社会のことであります。男性優位社会の中にあって簡単に妻を離縁することができた。妻が不正を犯したら離縁することができると掟にある。それで夫が勝手に妻の不正を指摘して離縁してしまう。そのようなとんでもないことをあなた方は行っているではないか。立法の中心、それが何であるかわきまえてないではないか。厳しく彼らの行っていることについて指摘し、またそのことを問うておられるわけであります。16節に戻って見ていただきますと、立法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力づくでそこに入ろうとしていると、ファリサイ派の人々の問題を指摘しながら語られてくるわけであります。立法と預言者はヨハネの時までである。この16節はなかなか分かりにくい言葉ではありますが、しかし何度も何度も読んでいきますと、この16節から大きなメッセージが響いてくるわけであります。立法と預言書、旧約聖書を通して示されること、神様の恵みが語られている、神様の慈しみが語られている、神様の憐れみが示されている。しかし一方、神様の怒り、罪を犯した者への神様の厳しい裁きも容赦なくそこに記されていくわけであります。バプテスマのヨハネが語ったのはこの神様の厳しい裁きであります。神の怒り、神の裁きを指し示してヨハネは悔い改めを迫りました。そういう時はもう終わった。今は神の国の福音が告げ知らされていると語られるわけであります。今や神の国の福音が告げ知らされている。最初に来るのは裁きではない、喜びの福音、 神様の救い、その喜びの福音がまず示されているわけであります。放蕩息子のお話を学んだのであります。放蕩に身を持ち尽くした放蕩息子が裏切りに裏切った父のもとに帰ってくる。もう父と呼ばれる資格はない。雇い人の人にしてもらおうと自分の罪を認識して帰ってくるわけであります。お父さんは放蕩息子がお父さんを知る前に先に放蕩息子を見つけて書きよって言って抱きしめる、その放蕩息子の学びをしたのであります。その犯した罪を裁く前に大喜びで抱きしめる、死んだ者がよみがえったと大喜びで抱きしめる、その神様のお心、それが示されてくるわけであります。貧しはイエス様の十字架と福音によって許してくださって、あなたは許されると招き入れてくださる、この福音がまず示されてくるわけであります。次の言葉はなかなか分かりにくい言葉であります。誰もが力ずくでそこに入ろうとしているとあるのであります。誰もが力ずくでそこに入ろうとしているとあるのでありますが、これは、他の訳では突入するというふうにも訳されています。しかし加藤恒明先生のこの部分の説教集を読んで、加藤先生はある神学者の訳としてご紹介くださっている訳が心に強く響くわけであります。人々は皆激しく招かれている、人々は皆激しく招かれている、そのようにこの部分は訳すべきだと語られているわけであります。実際に忠実に訳していくと、人々は皆激しく招かれているというふうに訳すことができる。人間の力で突入するということではなくて、人間の力では絶対その世界に入ることはできない。しかし神様が激しく招いてくださっているのであります。すべてのものを神様は招いてくださっている。神様への門は広く開かれている。そして熱心に私を招いてくださっている。そのことの故に私は神様の恵みの世界に、救いの世界に入ることが許されたのであります。ファリサイ派の人々が厳しくその罪が指摘されますが、しかしこのファリサイ派の人々の罪を裁くのではなくて、あなた方も招かれています、主税人、罪人、この方々も招かれていますと、主の熱心な招きの中で私たちは救われていくわけであります。私たちの豊かさとは、この神様の恵みの世界に生かされることであります。ある四国に参りまして、ある大教会の先生とお話をいたしました。どこの教会とは申しませんが、その先生は2年ほど前に、小さな30名ぐらいの教会の牧師でありました。それが大きな教会に 招かれた、その教会では10年先のことを心配しています。この教会は10年先どうなんだろう、10年先どうなんだろうと、みんなそのことを心配している。しかし小さな教会から来たこの牧師はこの大きな教会に赴任して信じられないぐらいたくさん人が来ている、信じられないぐらい豊かな富を持っている、なんで10年先というふうに思ったそうであります。そして彼は四国教区の小さな教会で小さな教会の戦いを知っています。10年先ではない、来年どうなるかわからない、そういう教会と共に歩んできた。来年どうなるかわからない、10年先では来年どうなるかわからない、でもそこの信徒たちはしたたかだっていうわけです。したたかだ、今神様の恵みによって生かされている、今神様の御言葉の力によって生かされている、この教会も支えられている、だから来年どうなるかわからないじゃなくて、来年にも私たちは希望を持って向かうことができる、今支えられて今生かされている、たくさん持っていることが豊かなのか、今生かされていると神の恵みのうちに生きることが豊かなのか、そのことは大変考えさせられるところであります。この先生は、そのような教会の牧師をどんどん読んでうちの教会で説教してもらって、そして自分の教会を変えていきたい、まあ、そんなふうに話してくれました。本当に豊かなことは何なのか、何か考えたいのであります。神様への、神様は大きく門を開いて熱心に私をそこに招き入れてくださる、 そこに招き入れたならば、私は日々たくさんの問題にぶつかりながら神様の恵みによって生かされている、生かされている、豊かに生かされている、そのような歩みを私は歩むことが許されている、そのことを今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝の恵みを感謝いたします。豊かさとは何かということを強く考えさせられます。さまざまなこの世の誘惑の中で神様のたくさんの恵みをいただきながら、なお足りない足りないと不平や不満やつぶやきながら生きてしまうことがありますが、しかしこのような私を主は愛して大きく門を開いて神様の恵みの世界に招き入れ、生かし、養ってきてくださっています。そのことを思い心から感謝いたします。この主を高らかに賛美し、日々この恵みによって生かされる喜びを明かしするものとして生かしめてください。この礼拝に出席された一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように、この恵みのうちにあって新しい一週間の歩みを歩み出していくことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。